はい。OK。じゃあ最初は、今日はマットさんの証を聞きましょう。はい。どうぞ。
Hello everyone.
みなさん、こんばんは。
So, I grew up in America in a Christian family.
私はアメリカでクリスチャンの家族に育ちました。
But that doesn't mean that I was a Christian.
だけど、だからといってクリスチャンであったわけではない。
But it means that I knew a lot of the things in my head.
でも、まあいろいろなクリスト教についての情報は知っていたという意味です。
And so, it wasn't until I moved to China to go to college that I actually found out that I wasn't a Christian and that I, through struggling, wanted to be one.
やがて大学のために中国に行った時にやっと自分がクリスチャンじゃないことを分かった。で、まあいろいろな苦しみの中でクリスチャンになりたいと思いました。
And there were, I would say, maybe three moments that stick out about God pursuing me.
神様は私をまあ、追いかけて救おうとしていた話では3つの、まあ、主な機会がありました。
The first one was after I moved to China and I was removed from my Christian culture background, I was kind of free to do anything I wanted and believe anything I wanted.
まあ、最初は中国に行ってその、まあ、名ばかりのキリスト教の背景から完全に離れた状況ではもう何を信じても何をしてもいいそういう自由がありました。
And so, the reason I say I felt like God was pursuing me in that time is because even though all my friends and classmates were doing bad things, I still didn't want to, but I wasn't sure why I didn't want to.
その時の思い、まあ、覚えているのは、その記憶は友達とか同級生はみんな、まあ、罪深い行動をしていて僕はそんなことをやりたくなかったけどなんでやりたくないのかは本当にその理解できなかった。だから、まあ、神様は私を追いかけて救おうとしていることは確信しています。
And so I came to the conclusion that the reason why I felt like I didn't want to doBad things, but I still felt maybe guilty for doing bad things was because God was condemning me of bad things.
でもその時の理解では、まあ、今悪いことをやりたくないのに、でも自分も悪いことをするから、罪悪感を感じているのは、やっぱり神様は私を罪に定めているんじゃないかと思いました。
And so I decided that the best way to not feel guilty is to just not think about God, not read the Bible, not listen to anything God, make God disappear.
だから、まあ、その時にその罪悪感を取り消すためにもう神様のことを一切考えないように聖書とかも触れないように決心した。
It lasted for about 3 months.
それは3ヶ月ぐらい続きました。
And then one night I was in my bed really late at night and I felt like I just felt God's love for me.
でもある夜は夜遅くまあ、もうベッドに入っていたけど本当に心の中で神様の私に対する愛を深く感じました。
And so that was like the first time that I realized that God also pursues me. It's not me just pursuing him.
で、その時、気づいたのは、私が例えば神様を求めることよりも、神様は私のことを追いかけている、求めておられることを気づきました。
And so the second time this was all of these times are in like my like becoming a Christian phase.
まあこういう時は全部クリスチャンになりかけの時期だったけど。
And so the second time was when I after I shared the gospel with a Chinese guy and he became a Christian, I saw like the truth in his, I just like, I saw his eyes change. There was hope.
Because
I had a lot of head knowledge and experiences that I thought were Christian, but this was like the first time that my heart really felt like God was telling me, like, I'm pursuing you and I'm pursuing other people through you, with you.
それまでに、頭の中でキリスト教についての知識とかはいっぱいありました。でも、その時は初めて心の中で神様を感じていた。神様はマットのことを追いかけて、マットに対して奉仕している。また、マットを通して他の人に奉仕しようとしておられることを気づきました。
And the last time was me like struggling with sin and not sure how to be a Christian if I struggle with sin so much.
で、3つ目の機会は、罪と格闘していた時、自分の罪を勝利しようとしていたけど、でも罪を犯しながらどうやってクリスチャンになるかとすごく悩んでいた時。
And so I was praying and asking God like,How do I get rid of my sin? How do I stop sinning? How do I be humble? Because all I felt was like I was so proud. Like I knew everything.
で、その時の、考えは、また祈りは、神様、どうやって罪を取り除くことができる？どうやって変える？人生を変えることができる？全然力がないけど、でもこんな知識があるから、すごいプライドを感じていた。
And because God is such a personal God,He shared a really convicting but humbling truth with me.
で、神様は本当に個人的な神様だから、一つの本当に心にかけていたような語れるような一つの真実を分かち合ってくださった。
And what he shared was basically that even when I'm sinning.I'm still in a relationship with him, and he still wants communication.
で、そのことは、マットは罪を犯しているけど、それでも神様はマットのことを愛して、そのつながりを持とうとしている。また、その関係をは実際に確かなものだということです。
And so that's why I decided to become...A person who is focused on sharing the truth with other people because God changed my life in so many ways and continues to. And that first person that He changed because of His word, not my own, was just so beautiful that I knew that the world needs to know about who He is.
で、その時に私の人生が神様にすごく変えられたことがあって、で、他の人もその神様の救いがどんなに必要であるかをよく分かったから最初に福音を伝えて救われた人はすごい、彼の人生に大きな美しい変化があったからこれから、たくさんの人にその神様の救いを伝えようとする決心した、ありがとうございます OK ありがとうはい。じゃあ学び会を始めましょう。じゃあ今日は創世記2章を見ます。先週は創世記1章読みましたけど、今日は2章読みます。はい。
そうですね。
はい。もし、ジョセフが入ってきたら言ってください。Yeah, if Joseph comes in, let me know first. はい。 OK。じゃあ、漱石二章。はい。じゃあ、こうして、天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第七日目にあのなさっていた技をの完成を告げられた。すなわち第七日目にあのなさっていたすべての技を休まれた。神はその第七日を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。はい。まあ、まずはそこで終わります。聖書の中に、時々繰り返しているところがある。で、大体、それは、聖書が、まあ、詩のように書かれている。で、まあ、これもそうだと思いますけど、多くの場合は A ということが書いて、で B が書いて C で、また B と A に戻ります。でそれは、まあ、ヘブライ的な書き方で、結局その真ん中のことは強調されている。まあ、アローみたいに矢印みたいに一番大事なことはここで、こうなっている。だから、まあ、繰り返されているのはそのヘブライの書き方です。まあ、それはそんなに難しいことで、大体よく、まあ、書いてみたらその例をたくさん見つかると思いますけど、はい。で、まあ、ここまでは多分一章の終わるところだと思います。なぜなら 4節で、これは天と地が創造された時の経緯であると書いています。まあ、これからはちょっと違う側面から創造を見る話が始まります。はい。多分僕がこの2章とかを入れたら3節で入れます。第1日から第7日までの記録はそこで区切りを入れます。まあ、そのどこから1章とか2章3章が書いているのは、その本もともとの聖書に入ってない1節とか2節、それも全部もともとの聖書に入ってない、それ後で人が、まあ、ちょっと分けるために書いたものですから、別に気にしなくてもいいことです。はい。じゃあ神様は全てを6日で創造したと書いてます。で、7日目は休みました。じゃあ、それで私たちは何を理解できるでしょう。まずは、これは全部良いものということ。大体、その1日が終わったら、神様は良しとされたとか、非常に良かったと書いています。まあ、1章31節では、見よ、それは非常に良かったと書いています。神様は創造したことは良かった。神様が創造したものは全部良い。その時はまだ罪が現れてない。アダムとエヴァが罪を犯してないままで、もう全然悪いことはなかった。死はなかった。呪いはなかった。涙がなかった。でも、神様は6日で止まってしまった。じゃあ、少し続きを読みましょう。じゃあ、4節を読みました。で、5節から。地にはまた一本の野の干木。干木もなく、まだ一本の野の草も 芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ、 霧が地から立ち上り、あの土地の全面を、潤していた。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は、OK、まあ、ここまで。そして、あの、一緒に、まあ、人間、男と女として創造されたと書いてますので、これは、あの、まあ、同じことを違う側面から、あの、見ています。神様はすべてを創造して、あの、それを良いとしたけど、でもまだあの全てが創造されていた、あの創造されていたことは完了していなかった。まあこの時例えばまだあの草とかは芽生えていなかった。あのしばらくの間にあの、その創造が、まあ、ある程度で止まっていた。まあ人間が創造、あのその第6日に創造されたから、これはまあ第6日にあの書いてあることですけど、でもその前にその土地を作ったら神様はそれは良いと言いました。まだ形はあまりなかった、雨は降っていなかった、実がなっていなかった、あのだけど神様は良いと言いました。神様は物を作って良いと言います。でも後でそれを作り直すことがあります。例えばあの私たちもその教育でよくすることです。小学校では例えば理科を学びます。で、あのまあ物はあの原子にできている。原子にはあの電子と中性子と陽子にできている。はい、わかった。はい、じゃあテストで書いてください。わかりましたね。はい、でも高校になるとまあ科学とか学んだらあのさらに詳しいことがあります。まあ電子は実はこういうところで動いているとか、その貝あから貝からからわからない、シェルがあります貝殻ではないですけど、あのシェルがあります。で最初のあのまあ流域に2つの電子があって、次は6の電、あ、6、あ、6の電子が、あ、すみません、8の電子が入っている。その次も8の電子が入っている。でその次は16、もうどんどん形になっていますから、学ぶことがさらに多くなります。前は分かったと思ったら、自分が分かったことは正しかったけど、さらに難しくあの理解できるようになります。でもまあそれがやっと理解したら科学のありうる問題を解けることになります。でそれから大学に行って、あの例えば科学、化学を学んだら、あのさらに難しくなるクワークとかヌートリノとか、そのもう電子がいろんなものにできているという、ちっちゃいあのものにできていることを、まあ、分かります。まあ教育はこういう感じです。今分かっているのは良い、でも後ではそれをちょっと壊してあのさらに理解できるようになります。まあ、ニュートンの法則は正しいと教えられるけど、でも後ではいや、まあ、正しいと言うけど、でも実はそれは動かない場合があります、うん、であのもっと深く理解する。まあ、神様はそういうふうに私たちを創造した。そういう、それが自然です。じゃあ私たちは基本で満足するということはよし、いいことだということ。あの逆に私たちのその、まあ、弱点は理想主義、すぐに理想的なことを目指している。でも本当は私たちはある程度で満足しなければならない。ある程度の知識でいいでしょう。神様は1週間しかなかったから、この地球を創造してありうるものを創造して、それでよし と言いましたですけど後で神様はさらにいろいろなことをしました。だけど最初はまあとにかくここまではいいでしょうということです。はい、後ではもうちょっと作業する必要があるかもしれないけど、今はもうこれでいい。朝起きて仕事は12時出て仕事に行くから、朝のまあ7時から12時までしかないです。その中で着替えなければならない、ご飯食べなければならない、朝ご飯食べなければならない、場合によってヤギの餌しなければならない、犬の餌やらなければならない、洗濯干さなければならない、どんどん自分の時間が迫ってくる。で結局まあ、子供たちのレッスンをしながら、あ、そういえばあれもやりたかった、それもやりたかった、あれもやりたかった、あ、これも直したいとか、結局全部する時間がないだから私たちは理想的なものだったらすごくストレスを感じるでしょう。だけど神様がまあこの創世記一章二章から教えているのは、自分の時間の中であらゆる理想的にこれあれもそれ全部やりたいということよりも、まあ、自分ができることで満足しなければならない、それがいいでしょう、うん、私たちは完全になれない。完全というのは神様の御心を行うことです。例えばよく勉強できる人はたくさん学んでたくさん覚えてこのレベルまでいける。そんなに勉強できない人はまあじゃあこのレベルまでいける。それを責めるのは人間、神様は責めない神様は全然よしと言います。この地球はまあどっちかというと幼子みたいなものです。赤ちゃんが生まれて医者はよく見て洗ってへその何へそのへそへそを切って、もう大丈夫大丈夫ということを言って家も連れて帰ります。その赤ちゃんは良いだけど完成してない全然完成してない、何も分かってない、これから始まることですけど、まあ良い、これで満足ですけど、満足だということで終わったわけではない、これから始まる。じゃあちょっと読み続けます。ちょっと飛ばして18節から25節を読みましょう。今人間想像したでしょ。じゃあ18節から読むと、その後神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助けてを作ろう。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてきて連れてこられた。人が生き物につける名はみんなそれがその名となった。こうして人はすべての家畜、それの鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで 彼の、あばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして、神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これは今、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、 これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ、人はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人も裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかったと書いています。はい。じゃあ、良くないという言葉が出てきた。創世記一章は、でも、神様は全て創造したものを見て、良いと言いました。良いと言いました。でも、今は良くないという言葉が出てきた。何が良くない？面白いことよ。神様は人が一人にいるのは良くない。面白いことはヘブライ語で一人というのは bad という、ヘブライ語ではバード、バード、バードにいるのは良くない。それは覚えやすいでしょ。bad は一人にいる、一人ぼっちということ。一人だけでは良くないということで、前は良かった良かった良かったんだけど、今は良くない。何が良くない？一人にいることだから、神様は彼に深い眠りに与えて、脂骨を一つ取って、脂骨を取るはまあ、ちょっと脂骨をください。いい？あかん。ダメ。なんで？
あかん。
なんでかというと、それを取るのにまず麻酔してナイフを取って、ノコギリで切って、それを出したら血がいっぱい出てる、知ってるし、後でもう塗って、まあそれでもう大丈夫になる。女ができるのに、今まで神様は光あれ、この動物あれ、太陽星あれと言いますけど、でも女を作るときに、このアダムという人は倒れて眠って、もう避けられて、彼の肉が出てきて、すごい苦しい経験を通しました。で、起き上がったら、あ、女だと言います。女というものが彼から出てきた。それはもう大変な経験ですから、神様は結局することは、この地球と全てにあるものを創造して、いいね、それは良いと言いますけど、それからもっとさらにいいものに作り変えるために、壊してまた形作ります、作り直します。それは神様の創造のやり方。私たちはじゃあ、なんでこんなに苦しい世界に住んでいるでしょうか。神様は私たちを良いからさらに良い状態に作り変えようとしている。今はいいけど完全ではない。完全になるために壊されて作り直される必要があります。で、聖書はそれを新しく生まれることと書いてます。新生という、新しい生まれること、新生。私たちはみんな生まれるけど、でも亡くなってまた蘇ることによって、また神様の望んでおられる、望まれている形になります。もしアダムとエバは神様の計画通りに忠実に従って学んで、もしかしたらもう自然にそういう風になったかもしれない。そうならなかったからは何とも言えないですけど、多分そうです。ですけど、赤ちゃんは普通に成長するものです。ですけど、罪が入ってきた、だからそのチャンスはもう失ってしまった。でも神様は私たちを それでも、まあ、また先に言ったように罪を犯しているのに、でも神様はその関係を持ちたいと思っている。だからあの罪を犯していることよりも神様と人間の関係があるということがさらに非常に重要です。神様は私たちがどれだけ罪深いかは別にあの困ってない。神様は私たちとその個人的な関係を持って、とにかくあの私たちの人生を作り変えようとしているという、それを望んでいます。まあ、だからといって好きなことをして罪、好きな罪を犯してもいいわけではない。もちろん神様に喜ばれていることは清い人生ですけど、でも私たちがアダムが倒れてもう血だらけになったのはあの別に問題ではなかった。逆に神様はその状態を用いてさらにいいことを想像しました。人間をあの今男と女としてあの作ることになりました。はい、ではちょっと区切りを入れて通訳します。 OK, so let's just go through quickly and have a look at what we've done so far. So going back to Genesis, in Genesis chapter 1 we see the creation happened over 6 days, and then on the 7th day God rested. God didn't create everything in the world that we see today in those 6 days. He created a world, but it's not exactly the same as what we see today. There have been many things which have happened. For example, I don't think Mount Fuji was created in the first 6 days. I don't think most of the mountains that we see today were created in those first 6 days. Probably nothing, just the soil and the water, maybe. What God was doing, though, is he created it to the level that it was, and in 6 days he said, it's good. Now, we have this problem, I have this problem, that we want to be perfect. We want to be ideal. We are idealist. And we're not satisfied with anything less than perfection. But God is, actually. God, when God created Adam, he was happy. But then he saw that Adam could be made better, and he continued his work. But in the beginning, it was fine. When we wake up in the morning, we wake up at 7 o'clock maybe, and maybe we have until 12 o'clock. Well, in my case, I usually leave at 12 o'clock or 12:30. During that time, there may be many things you want to do, but the reality is you've got to have breakfast, you've got to get changed, maybe you have to hang out the washing, and then you've got to feed the goats. You've got to feed the dog, you've got to walk the dog, you've got to do this, you've got to do that. And in the end, there's not that much time left. And you may have 100 things you want to do, but you won't be able to do most of them. What do? Well, you do the things that you should do, and if you have time, you can do one or two other things. The problem with being an idealist is that we focus so much on what's not perfect and forget about what is perfect. God created a world and said, it's good. It doesn't matter that he was going to make it better. At this point, it's good. You know, if you've learned this much Japanese, that's good. Don't be worried about that you should be better. I might be level 3, I should be level 1. Just be happy that you're level 3. You know, I might be able to remember and study this much in one day. That's good. What if you can only remember a couple of things? That's fine. It doesn't matter. God is not concerned about that. People are concerned about that. God is not concerned about that. Even the greatest creator in the world took a day off. He after 6 days, he stopped. He said, yeah, it's enough. Just leave it. I don't need to work on the 7th day. So he was able to stop working. It's not a matter of, you know, you're not allowed to work on the 7th day. It's a matter that you can relax and say, the work, what's important, the work or the relationship? What's important is the relationship, enjoying the creation is more important than simply work, work, work. So we have to learn from God's satisfaction. God can look at something which is good but not perfect and still be happy. And we have to learn to be happy with things when they're not perfect. Stress comes from not allowing our works to be finished and rest. If you did what you could, be happy. Maybe in an ideal world, you could have done more, but this is not an ideal world. This is a world, even in a good world that God created, even before there was sin, God was prepared to stop and say, we'll deal with the other things later. He goes on to explain about Adam and Eve, and he says it was not good for man to be alone. Up until then, it was good, 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 good. Now we see the word not good, and it says it's not good for man to be alone. The word alone in Hebrew, interestingly, is bad. B-A-D. So it's not good to be bad. That's easy to remember. Well, what's not good? God saw that man was alone, and he created a helper for him. And in order to do that, until then, God just spoke. He spoke and said, let there be light. Let there be trees. Let there be ocean. Let there be an expanse in the waters. But here, he didn't say, let there be woman. He said, sit down and let's take out a knife. Let's cut a big hole in your side. Rip out one of your bones and we'll make a woman. And then I'll stitch you back up again. Well, there must have been blood. There must have been, you know. I mean, Adam was a person like you and me. He wasn't a robot. He wasn't, you know, made of steel. He didn't have screws that you could just take it off and gently take it out and, you know, uninstall this program. He was a human like we are, with blood and guts. And so when God took out that bone, it may have hurt. And it may have taken time to heal. And this is the idea that what God does in our life is he takes us through hard and difficult experiences. Why? To make us better than we are. He creates something and he said, this is good, but now I'm going to break it and I'm going to make it better. I'm going to make it into something better. In school, it's like that. You think you understand, because in school they say, things are made of atoms, and atoms have a proton, a neutron, and an electron. And you think, okay, I got it. Now I understand. But then you get to high school, and they say, well, actually, electrons are in shells, and not every atom has the same number of electrons, and there are isotopes, and, you know, there's all kinds of different things. It's not as simple as you thought. There's radiation. Oh, okay, so you have to learn more. But then in the university, if you go on and study physics or chemistry, you'll learn that protons are made of other things like quarks and quasars, and there's other things like neutrinos and colors and all this other crazy stuff, subatomic particles. And you thought you knew it, but then you have to break that knowledge and then go back and do it all again. I thought the atom was the smallest thing. No, it's not. There's much more small things. And so the laws of Newton, Newton's laws, we think we understand how everything works, and then along comes Einstein and said, no, that they don't work always. So we break them, and we have to remake it into a better understanding using quantum mechanics or something like that. So this is the way it is with God. In education and knowledge, as we grow, we get to a point and we say, good, this is good. But then in order to move on further, we have to break that and say, well, actually, it's not always just like that. Actually, it's much more complex. And that's the way life is. God causes us to have difficulties and pains and troubles because he's changing us from good to better. He's changing us from good to very good. And he does it in the same way he did it to Adam, by a painful experience. When our sin appears, we see it, we realize it, we deal with it, and then we grow in his grace. We become better, more like God. Okay. Hey, じゃあ続けます。 あの女と男が後で作られて、神様は男を作ってそれから女を作られて、面白い。進化論が本当だったら、なんで性別が出てきたでしょう。それは本当におかしい。なぜなら、性別、性的な繁殖は非常に難しいことです。だって動物は、あの相手が青かどうかは分からないときある。あと、もう結局戦って、あの相手を殺して繁殖することも普通にある動物に、哺乳類には。あと、あのまあ花とか植物は花粉を出して他のところにあの届かなければならない。あの難しい。しかも最初は、まあ、進化論の話ではあの、まあ、非性的な繁殖かなから始まったそれは簡単、もう2つになる。どうで、なんでこんな難しい、ややこしい、ほとんど失敗する、あの花粉はもう何百万分が出ていたのに一つの部分しかあの当たらないような制度になってしまった。あの性的な繁殖は神様の創造。神様はまずアダム、でもアダムの隣にパチンと新しいちょっと違うようなアダムを作ったわけではない。アダムの中から何かを取って作った。だから女は最初のアダムの同じ本質があるけど、多分女は神様のある特徴を持っている。女はアダムは別の本質を持っている。神様はあの神様の性質は私たち女男に分かれているということ。その別のものが一つに一体になって、それがあの完全と神様は言います。それがまた私たちの、 あの、まあ、教えのために与えられていることです。私たちは一人では良くない。でも神様が私たちをあの、まあ、神様と私たちが一になったら、あのそれが完全になります。イエス様は私たちに聖霊を与えて、私たちはイエス様の体に入って教会として、それであの完全になります。でも一人はあの良くないと神様は言いました。最初はそれを想像して、まあ良かったと言いますけど、後では良くないと言います。まあレベルがあります。はい。だからあのこの人生の中は、まあ結婚というものは神様の、創造です。で結婚は最初から苦しいことです。辛いことです。よくもう自分の心が避けられることです。自分の中にあるものが出て痛い経験があります。あのそんなもんです。結婚はあのいつまでも毎日毎日喜びではない。というのは神様は私たち の、あのその結婚によって私たちをさらに良いものとしてあの作り上げようとしている。分けてまた結んで、それはより完全なものになります。あ、それは神様の創造です。神様は最初に創造したものはあったけど、後で罪がこの世に入ってくることを分かったから、そのものにあの時の状況に適用できるようなあの、まあ、デザインをあの入れたでしょう。まあ、例えばあの乳房、なんで男は乳房があるでしょう。いらんでしょう。 別に。Why do men have nipples? いる？いらんでしょ、別に。ある人たちはそれを指して、いや、神様は本当に人を想像したら、なんで男が渋さ持っているでしょう。だから神様はいないと言っています。神様は設計してない。なんでそんなことを設計する。なるほど。でも、車はどうでしょう。うちの家族はだいたい安い車を持っています。例えばステップワゴンとかあるけど、一番高いモデルと、まあ、中モデルと安いモデルがある。で、子供の時によく車、なんかもういろんな車持ってたけど、なんかよくダッシュボード見て、なんかあるけど何もしないところがあります。なんでこんなところがある？うちに開けようとしてるけど、開かない。何これ？なんか失敗してるかな？間違ったかな？と。なんでしょう？それは失敗でしょうか？違うでしょ。それはなんででしょう。デザイナーは想像したときに3つのモデルを作るために1つのラインでできるように、とにかくダッシュは全部この例えば MD プレイヤーとか入れれるようなものをつける。でも後でMD プレイヤーは、まあ、このモデルしか入らないけど、まあ、とにかく一つのラインで作るから全部がついてる。うん、女と男はもともと同じような細胞から出てくるから、神様はそのほとんどのはもう同じですから、後でこれは使えるようになる、これは使えるようにならないから、でもまあ効果的に作る方法は、まあ、最初に全部がついているのがいい。そういう感じですよ。それは実は一人の設計者は全部想像した。しかもあらゆる場面で使えるようなもの、でその場面になったら使えるようなものを神様はあらかじめに考えた。神様賢い。それは設計者がいないということじゃなくて、それは神様はすごい賢い。あらゆるチャンスを与えているから、私たちの人生は、神様はフィンランドみたいな寒いところでも生きれるし、アフリカでも存在できる。で、罪深い状態やったら、まあ耐えれるようなものがついているし、楽な生活できるところもあります。神様はいろいろな可能性を可能にしてくださいました。ある人たちは、じゃあ神様は本当に人間と猿を別に想像したら、なんで人間とチンパンジーの DNA はそんなに同じか、時々なんか9割は一緒とか、そういう、まあ統計が出てくるけど、なんででしょう。なんで人間と猿は全然違うものとして想像されていたなら、じゃあなんで DNA はあんなに近いか。それはまあいい質問。でもよく考えたら、チンパンジーは何を食べる？バナナ。人間は何を食べる？バナナ。同じバナナを食べなければならない。同じバナナを消化しなければならない。その同じバナナの栄養を取らなければならない。同じ地球に住んでいるから。だから同じ、それを、その栄養を取り組むために、同じプロテインが必要。同じ、もうほとんど同じです。みんな同じ酸素を生きているし、同じ地球、同じ国、同じ、まあ、状況にいるから、同じような DNA の情報があるのは当たり前。 なんでホンダとランボギーニはどっちもゴムがある、どっちも四輪でしょうか、どっちはギアが5つある。じゃあランボギーニはホンダに進化してきた。いや違います、あの人間はどちらも想像したということです。あのこういうことで創世記2章は神様は今の完璧な存在で人がうまくいけるために想像したけど、でも後で罪が入ってくることを分かっていたから、本来罪深い大変な地球で生きれるように私たちにあるいる、まあ、免疫とかあるいるあの、まあ、機能を与えてくださった。じゃあ先週は全ての動物は草食と言いました。じゃあそれだったらなんで蛇は毒があるでしょう。なんででしょう。人参を殺すため。違うでしょう。でもなんででしょう。まあ蚊が私たちに刺す、でも普通の蚊は果物を刺す、で蚊が私たち刺している蚊は女で、自分の赤ちゃん卵の栄養のためにさらに多くの栄養をうちの木から取ろうとしている。普通は果物とかを刺しているだけで、あのオスは別にそれだけでも十分だから、あの栄養に欠けている理想的じゃない世界に住んでいるために、普通はまあ子供の食べることを逆に肉食を食べるように用いるようになったでしょう。あのまた神様はそのまあ私たちはね、あの肉をの匂いを嗅いだら、ああ美味しい、羊肉は特に私はもう唾がよう出る羊、日本人は納豆と思います、ね、あのでも何でしょう、それは消化するためにもうそのプロセスが始まっている。例えば好きなものは、まあ、ウォートメロンとかあのマンゴーとか、それをああ美味しい、そのものを消化するためにあの唾が出る。まあヘビはおそらくその消化させるために毒が最初にあの入っていたでしょう、うん、まあ唾はそういうものです、あのなんか実験やったでしょう、なん小学になんかでなんかプロテインを壊す機能がある、多分今はやってないと思いますけど、あのうちの中学生の時によくやってた、なんか何エンザイムとかエンザイムの実験やりました。で結局、まあ、私たち口の中でもその分解するプロセスがすでに始まっている、唾だけで。だから、まあ、草食の動物でも植物を消化するために唾とかあの、まあ、そういうものを入れている。あのヘビはあのネズミとかを食べるときに、まあ、消化する、結局殺して消化、そのプロセスが始まっている。まあそういう考えもあるし、ただ神様は後で肉を食べるようになることを分かって同じ情報を DNA に入れていることも あると思います。それは神様はもうすごく賢く全てを想像したということです。あのもう一つの例はバタとイナゴ、最近バタとイナゴは同じ動物だと発見されている。前はもう違うものと思われていたけど、でも全然形が違う、長さが違う、羽の大きさが違う、暮らし方が違う。イナゴは大勢ムラムラするものですけど、バタは孤立で生活しているですけど、実は同じもの。なんで違うかというと、あの実験でやった ちっちゃい時に例えば1秒で数回触れた時に RDNA のスイッチがつけてムラムラするような形のイナゴになる。だけどもし全然他のものと触れなかったらそれは孤立するバッタになる。だからもう全然違う形だけど、神様はどっちの生活のに良い情報を入れているということです。神様の創造は理想的な場合と理想的じゃない場合を考えて全てを創造しています。だから私たちは今の不完全な世界で満足できる。なぜなら今こういう不完全な世界のあらゆる苦しみの中で神様は良いことをしています。それは私たちを作り直そうとしています。私たちの死もその時から始まったですけど、その死も終わりじゃない。神様は私たちを作り変えようとしている。で最後のそのよみがえりによって私たちと神様は一になって、それでアダムとエヴァみたいに完全なものになります。それは神様の目的です。だからこの世は不完全だけど神様の創造は終わりじゃない。これは一つの場合だけです。アダムは罪を犯せなかったらこんなにならなかったですけど、結局犯してしまった。神様は大丈夫です。前からそういうプランはありました。イエス様を自分が人間となって私たちの罪のために亡くなる、で私たちの罰を支払う計画を最初からあって、で私たちを救うことを最初から計画していた。例えばある人たちはじゃあ神様は悪いと言います。なぜなら最初から知ってたのになんで地球を創造したと言います。なるほど。ある人たちは他の人を殺したり虐待する子供たちを見捨てるとか、そういうことを分かったのにじゃあなんで始めた。それは納得できる。これから子供たちが育つ、で多分喧嘩するでしょ、多分悪いことをするでしょ、多分嘘をつくでしょ、多分しつけしなければならない時がある、多分病気になる時もある、多分病院に連れて行くことがある、多分彼のことで夫婦喧嘩になる時がある。もうやめときましょう。子供はいらないです。そんなことだったら子供生まれなくてもいい。でもみんな子供を産みたい。それがあってもやっぱり産みたい。なぜかというとそれがあるけど、でもそれは全てじゃない。その子供が大きくなってその関係を楽しくするのはさらに良い、学校を始めるときにその学校の制度の中でしつけの制度も入れるでしょう。指導部、指導担当の先生がいるでしょう。ので指導先生をつけるというのは私たちは子供が悪いことをすることを決めているでしょうか。そうではない。みんなは良い、ちゃんと勉強してちゃんとルールを守ってほしいけど、でも守らないと分かっているから、守ってない時にこういうプラン、こういう対策をすると最初から決める。退学の条件を決めて、謹慎する条件をつける。オーストラリアはあらゆるレベルがあります。うちの学校ではなんか条件、自分の特権が少しずつなくなっていく。日本の学校、高校ではあまりなかったことを見てちょっとイライラしていた。なんか謹慎は人前何もない。もう学校辞めさせたらとか あ、部活とかやめさせたらと 思ってたけど、なかなかそれはできなかったみたい。あの、でもまあとにかくどの指導の制度でもいいけど、最初からそれは考えてる、あの、あ、考えてるでしょ。神様も同じように私たちの人生を最初から私たちの失敗、私たちの罪、私たちの反抗をよく分かって、あの、救われる方法を最初から、あの、つけました。でそれはそのイエス様は私たちの代わりに亡くなって、あの、蘇る。それによって私たちも一緒に蘇って、その神様が望んでいる永遠の存在に戻ります。 Alright, so when we come to this idea of marriage, we see that it's Adamwas put down and suffered a lot in his relationship, especially in the beginning. It wasn't an easy thing. When God just said, make the light and the stars and the sun and whatever, he just spoke it all into existence. He could have just spoken the woman, but he didn't. He made Adam suffer. He lay down, he was cut, there was blood. All kinds of trouble happened, but that was part of God's plan. In the beginning, we see Adam ripped apart. He's a picture of Jesus.Because Jesus would die on the cross and he would be pierced with a spear. And then when he woke up, there is his judge. That was the picture of salvation. Jesus is like Adam in that sense. God had a plan to make it right. God has planned for the perfect, but he's also planned for the imperfect. He has a plan if we do what's right.And he has a plan if we don't do what's right. And like you said the other day, or just the other day, just before, even if we're in sin and we can't stop, God's message to us is, don't worry about that. Worry about this. I want you in a relationship with me. And I will deal with that sin. And that's what Jesus did by dealing with our sin on the cross.The sin is not the problem, it's our heart. He wants us to follow him, to love him. Now, there are many issues that come up with this creation of male and female. One is, why did God make male and female anyway? Because it's very difficult for sexual reproduction to take place. You know, I mean, for animals and plants, think about lions, they fight each other, kill each other.Just to do this act of sexual reproduction. It's much easier just to reproduce yourself. It's simple, but it's not God's plan. He wanted things that are different to come together to become perfect. He wanted things that are different. So he made Adam, he took what was good, he split it apart, then he brought it together, and then it became perfect. That was his plan. Take something...rip it apart, bring it together, then it becomes good. So this is our experience in life. We are born and we realize our sin. Oh, I'm separated from God. But when we come back to God, then we become perfect. That's the plan of God. Why did God make males and females? Why did God put nipples on men? It doesn't make sense. You know, if God really created the world, why did he make...you know, things that don't seem to have any purpose. But again, it's the same thing. It's because he planned for all situations. So God took a cell and he made it so that it could become a male or it could become a female. And most of the things are the same. Some of them may not be used, so they just become small. Some of them are used, so they become big. When I was young, we always had cheap cars, and the dashboard of the car had always had these things that didn't seem to have any purpose. And I always wondered, like, what's this? You know, it doesn't work. Or you try to open it and can't get it open because it doesn't open. It's probably an MD player or some other thing that never really made it to Australia. But the purpose is, because you can do it all on one factory production line, if you just make one unit, and then later on, you can, if you need it, you open it. If you don't, you don't.That's what God did. It shows his design. God made Adam and Eve so that they could live in a perfect state without sin, and so they could live in a fallen world with sin. Why do snakes have fangs? You know, why do animals have the ability to kill each other? well, obviously God knows that we're going to end up in a fallen world where, because of the curse, there will be this rivalry, and he's given the animals the abilities to survive in those situations. But it doesn't mean that he planned it to happen. Panda bears have big sharp teeth, but they eat tucket, they eat bamboo. They don't use their big teeth to eat meat, they use them to eat plants. They could eat meat, I'm sure a panda bear could eat a person if it wanted to, but they don't. I don't think they do anyway. They use their sharp teeth to eat plants. So snakes could use their sharp fangs and poison to kill animals, but they also could probably use their fangs and poison to begin the digestion process of fruit. And that's probably what they did in the beginning. Or we could simply just acknowledge that God knew that one day they would need this poison, and so it was there if they needed it, it's there if they don't. God creates us with all possibilities, but it doesn't mean he wants us to sin. If you say that God is bad because God created snakes with poison, then you may as well say God, a school founder is bad because he begins a school with a discipline policy. I mean, if he makes a discipline policy, isn't that determining that kids are going to be punished? Well, yeah, but it's possible that kids will not do the wrong thing, but it's also likely that they will, and the discipline policy and the punishment is there for both scenarios, right? So God created us so that if we were faithful, we could have lived forever, but if we sinned, he also has a plan to save us in that way. He's this lamb slain before the foundation of the world. This is all a part of God's amazing design. It was good, but God can break it, and he can make it better. はい、じゃあ、真ん中のところだけを読んで、終わりましょう。どこまで読んだ？2章の、はい、8節。神である主は東の方エデンに園を向け、そこに主の形、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。大地のものの名はピションで、それはハビラの全道をめぐって流れ、それには金があった。その地の金は溶質で、またそこにはブドウラフとシマメノもある。第二の川の名はギホンで、クシュの全道をめぐって流れた。第三の川の名はヒデケル、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユフラテスである。神である主は読みます。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させた。またそれを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはエデン、すみません、そののどの木からも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず 死ぬと書いてます。はい、だから神様はまず一つの川がエデンから出て全地を潤した。その神様の命は出てあらゆるところに行って、神様から命が分け与えられていることが記されています。もちろんこれは全部洪水の前ですから、もう今の地質学的に今の地球は違うから、どこがどこかは分からない。じゃあなんでユーフライティス川とか今ある川とか書いてます。まあ多分洪水の後で彼らはその辺の大物川を同じの前につけたと思います。今日はちょっと地図を見て、アメリカのニューヨークがあります。ニューヨークは海の向こうのヨークから同じ名前が出て、彼らは海に入ってピューンってアメリカに着いて前の国の名前をまたつけたあとロンドンとかベツレヘムとかあり得るヨーロッパとか聖書の名前のある町があります。まあそういうことだから、まあエデンの園の状態は昔の世界でもう全部潰されていますので、今はどこがどこかは何とも言えないですけど、でもこのことは私たちが学ぶために与えられているから学ぶことがあります。まず神様のところから全ての命が与えられているということが分かります。神様は全ての命の源です。で次は神様はそのエデンの園に2つの木を置きました。1つは命の木で、もう1つは善悪の知識の木で、神様はもう全部全ての木食べてよい、全て神様の創造は全部いいですけど、この木だけ、この木だけはダメです。命の木は大丈夫だったけど、この善悪の知識の木だけは食べてはならない。それを食べるその日にあなたは死ぬ。アダムとエヴァはその木の実を食べたけど、なくならなかったけど、でも死というプロセスはその日から始まった。その日から彼らはもう腐り始めた。そのなくなるプロセスは始まったわけです。私たちはもう今生きているけどなくなるでしょう。なぜなら神様の命の泉から離れてしまったからもう守られてない。逆に例えば携帯今充電してるでしょこれだったらまあずっと保てる。でも充電器から離したら時間の問題ですバッテリーが切れる時が来る必ず。でも充電するともうずっと いつまでも操作できる。と同じように私たちは神様の永遠の命とつなげたらいつまでも生きられる。ずっと神様の命がどんどん入ってくるから死なない。ずっと充電されるですけど、離れてしまったらやっぱりその死ぬプロセスが始まる。この4つの川ちょっと考えてみてください。1つはピション。ピションは大きくなる、太くなる、生える、栄えるという意味です。ピションはそういう意味です。でそれはハビラという町に、まあ、地に行く。ハビラの意味は痛み、苦労という意味です。でもその町に、その国に金がある、良質の金、良い金がある。またベデリウムとオニックス、まあなんか宝石みたいなもんですけど、それは良いと書いてます。次はギホン。ギホンは別のところ、クシと書いてますけど、今はクシはエティオピアですけど、そのギホンというのはもう湧き出るという、泉みたいに湧き出るという意味で、いい意味で。次はヒデケル。ヒデケルは火を取ったらデケルで、テグは今のティグリス川という同じ言葉です。ヒデケルとティグリスは同じ言葉と思わないけど、実は同じ言葉です、うん、完全に。だからティグリス川とユフラティス川。ティグリスは 早く進むということ、まあ、今の技術みたいにどんどん進んでいるという意味です。もうあのそのトルコの山からプワーと水が早くイラクのところに流れる。最後はパラット、パラットはユフラテス、パラットはフルート、英語のフルートと同じ言葉でフルート、あの実るという意味で、あの実がなる、あのまあどんどん実がなっているという豊作とかそういう意味で、それは全部良いこと、栄える、湧き出る、早く進む、実がなるということです。でそのところは清い金があるところ、まあ苦労がある、労苦がある、でも良いことです。でもやっぱりどの川に行きましょう、どの人生を行きましょう、すべてのテクノロジーに従って最新のもの全部買って、このあの秀でける川で行きましょう。どんどん行ったらあのもうこの世の良いもの全部取れるけど、でも神様から離れていくこの命の木から離れていくから、まあある程度行ってもいいけど、でも神様から離れてしまったら意味ない。まあ、ギホンの栄える、お金持ちになる、有名になる川があります。その可能性もあります。大変だけど、苦労がありますけど、例えばオリンピックのゴールドメダル目指そう、最後にゴールドメダル取れるかもしれないけど、でもあればっかりすると神様から離れてしまったら何の意味があるでしょう。結局まあ自分が有名になって、それからもう全てが終わる。あのフルーツフルネスとかパラとユフラティス、あのあらゆる川があるけど、この世の中にまあ趣味はいいよ。ロッククライミングしようと思ったらやってみてください。サーフィンが好きだったらサーフィンしてもいい、何でもいいけど、私たちがやることは、もしそればっかりで神様から離れてしまったら意味はないです。神様は私たちにいろいろな良いことを与えられたけど、そのことによって神様から離れないように気をつけなければならない。結局アダムとエバは罪のためにこの命の木、このエデンの園から追い出されて入れなくなってきた。だからもうそのものばっかりの世界に入ったけど、結局あの命がなくなった。彼らは死んでしまった。まあこの2章、創世記2章、創世記1章はまあ神様どういうふうに創造したということをよく分かっているけど、2章はやっぱり命の意味を伝えているでしょう。神様は私たちをあの良いことをしてほしい、いっぱいやってほしいことあります。私たちが忠実に働く、エデンの園を守る、自分の与えられていることを守る、まあ、作業がありますけど、でもあのいつもどのことであっても神様から学ぶことがあります。神様が一緒にいて知識を与えてくださる、まあ、やがて善と悪の違いは分かるようになります。でも人間の問題は、私たちはあればっかり見て、それあっちこっち行こうとして神様忘れて、あの結局もう神様から離れていってしまう。で罪があるから神様から離れている、その状況を気づいたら、あのまあチョイスがあります。そのまま神様を無視してそのまま亡くなるか、それか最初から神様の計画を認めて、確かに壊されるけどでも後で戻って、神様に戻って、あの作り直される、あの可能性もあります。 その選択肢は救いです。私たちは信仰によってイエス様の死を認めて、イエス様も私たちみたいに壊されて、私たちも壊されて、その二つが一になったら一緒によみがえります。私たちと神様は永遠にまた生きれるようになります。神様は生きているけど、あのイエス様のよみがえりに私たちも参加できる。でおそらくあの、まあ、エデンの園みたいな地球を神様は作り直すでしょう。もう一回はやりました、洪水の時。でももう一回あの神様はやります。神様何でもできる。その設計師はあらゆる場面をよく考えて全てを想像しているから、理想的な世界をもあるでしょ例えばライオンと一緒に住むこともできるでしょ、うん、別にありえないわけではない。神様はこの世の中の全てのものかでもいいことはあるかもしれない。かは嫌でだけど、でもかでも虫でもあのいろんなものは全部あの良い目的がありますので、ものすごく恵まれた永遠を神様は私たちのために与えるに違いない。はい。So just to finish off, God put them in the Garden of Eden, and we see that there was one river that went out and divided into four rivers, and these four rivers gave life to all of the world at that time. So all life comes from God. But that life is in God, and he centered his mission in the Garden of Eden.There was the Garden of Eden tree, the tree of life, and there was the tree of knowledge of good and evil. And they were told, you can eat of anything you want, just don't eat of that tree. And this river was called Pishon. It means to grow fat, to disperse. There's good gold in the land that it goes to. There's toil and pain as well, but it's good, it says, right? Hard work brings reward. It's a good thing. But if you follow that river...all the way, you're going to get away from Eden and you'll forget about God. So if you're chasing the gold medal, you'll eventually find that your life becomes based on the gold rather than on God. The next one, Gihon, bursting forth, probably some, I don't know, some positive meaning of a fountain of youth or something like that, trying to remain energetic. Even that one, if you follow it too far,you know, going to the gym every day and forgetting about God, we forget about the fact that our life is in God. Hidekel means the Tigris River, rapid, vehement, fast, like the Tigris River flowing down from the mountains. This river is full of, you know, rapid advancement, technology. If we follow it, we eventually get away from God. Fruitfulness, looking for prosperity. If we follow that, we get away from God.All of these things are good, and we can have these things in our life if we're careful. But the thing is, Adam was told to work and keep. Work the garden and keep the garden. Work means work. Keep means control. And we have to work, we have to do things. We should, sport is good, study is good, hobbies are good. But we also have to keep ourselves, keep a limit on what we do.What am I doing? Is it for a good purpose? Or am I simply living for my own pleasure and sin and selfishness? God's will for us is that we work ourselves, we do many things, but we also keep ourselves. And we're supposed to keep ourselves in a right relationship with God by obeying his word. Adam and Eve eventually were kicked out of the Garden of Eden, so they were separated from that tree.Of life completely and couldn't get back in. But again, this is God's plan. He takes things that are broken, or he breaks things up, he pulls them apart, but then he brings them back together again and they become perfect. So Jesus dies on the cross and we die in our sin, but we come to Christ and we both resurrect together. We both become perfect. That's a wonderful plan. And God has given us so many wonderful things.In the world that he has planned, there are many difficulties now, but all of those things could easily be taken away. Nations don't have to fight, animals don't have to kill, and we don't have to be sinful to one another. We could love each other, and all things could live in peace. That's the ultimate world God has created for us in eternity. But it comes when we acknowledge our sin, we come back to God, and we begin a new life in Him, and we're born again. Hey, let's pray. 天の父様、感謝します。この2章はいろんな あなたの救いの側面が入ってますので感謝します。どうか神様、毎日の生活であなたの作られたこの世のことを楽しみながら、身を守るように助けてください。神様から離れないように、あの物を偶像に礼拝しないように、ただ感謝しながらあなたのために使うように助けてください。本当に私たちの罪のために、私たちも亡くなって、 あなたも私たちの罪のために亡くなりましたが、この2つのものが一になってよみがえることを楽しみにしています。それでこの、不完全な私たちを完全に変えてください。本当に永遠の命を与えられて私たちは感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アメン。